この時間は福島工業高等専門学校の布施先生に電話でお話を伺います。布施先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、この360度バーチャルミュージアムとはどういうものなんですか？
360度撮影できるカメラで、
はい、
その場の周辺全部を映像として記録して、そしてその映像をつなぎ合わせて、その場にいるような形で移動したり、様子を眺めたりするものです。はい、
はい、VR と言われているものと考えていいんでしょうか？
はい、その種類の中の一つです。
一つ、はい、なるほど。でこの360度バーチャルミュージアムでは今私たちどんなものを見ることができるんでしょうか？
はい、いわき市内のことに関して言うと、最近制作したものは、うん、いわき市小中学校版画展というものを作りました。
はい、
これは1月の5日頃から、10日間ぐらい美術館で開催されてたイベントなんですけれども、コロナで、なかなか来場しづらいではないかということと、あと、記録していれば後からでもまた視聴できるというか、見ることができるのでということで、作りました。それから、
はい、
あと富山にある有名な建築家の安藤忠雄氏が設計した絵本美術館っていうのがありまして、
はい、
これは一般にはあまり開放してないんですけども、とても素晴らしい、図書館みたいなものなんですが、はい、いわきアリオスで、少し前まで開催してた現代演劇ポスター展っていうのがやってまして、
はい、
これも昨年と今年と、2年連続で撮影しまして、で、来場できなかった方にも見ていただくことができます。
はい
はい、あと一番規模が大きいというか人気があるのがいわき市石炭化石館ホルルのですね、
はい、
化石と模擬行動の、バーチャルリアリティのものになってます。これは中に動画とか、写真とかも含めてガイドさんの説明なども組み込まれていて、学ぶこともできるようになっております。はい
はい、
その他関連するものとして常磐炭鉱の関連遺産でいくつかその、施設のものを用意しております。
はい、
はい、以上そんなところですかね。
はい、私も実は先に情報をいただきまして、いくつか拝見をさせていただきました。でこの小中学校版画展2022はいわき市立美術館入り口を入って階段を上っていって、そして展示室に入っていくっていう、なんて言うんでしょう、実際に行くようなワクワク感が感じられますね。
はい、最初は版画展の入り口からって私は美術館の方に言ったらですね、やはり正面の入り口、本当美術館の入り口からやはり作ってくださいと言われまして、はい、やっぱりそういうふうに実際に行ったような様子を感じてもらいたいんだなというふうに感じました。
はい、でこのページの下の方には VR ゴーグルがあればというその説明書きがあったんですが、はい、目のところに装着するバーチャルリアリティを体験できる VR ゴーグルがあるともっと臨場感が増すということなんですか？
簡易型のVR ゴーグルを使った視聴の仕方についてページでは紹介しております。はい、スマートフォンをですね、ちょっとそういうゴーグルの、だいたい安いので300円から5000円ぐらいまでの幅の簡易型なんですけど、
はい、
それにスマートフォンを取り付けて、視聴することができます。そうするとよりも目の前にですね、建物だとか映像が出てきて見ることができますし、
はい、
外国ではですね、メタバーストと言われて今ね、そのバーチャル空間でいろんなことができる時代になってきて、
そうですね、
こういうゴーグルが去年でも1000万台ぐらい売れたと言われているので、今後ですね、日本でも、そういうのを取り入れた活用ですかね、進んでくるんじゃないかなと思ってます。
先生はなぜこの VR 映像を作成していらっしゃるんですか？
もともとですね、専門がコンピューターと教育、ICT 機器と教育の研究をずっと何十年もやってまして、で、ウェブページで文字と写真と映像だけでは、もう当たり前なんですけれども、VR を使うとですね、よりリアル感だとか臨場感、それからリアリティが増してですね、教育に 教育というか学びにですね、興味関心度がより深まるというあの研究結果もありまして、
うん、
よりその、 あの VR をとかも組み合わせた形での学習 の、はい、あの研究をして長年続けてます。
はい、じゃあもともとその今のこのコロナ禍とは特に大きく関係はなかったということなんですね。
はい、まあ、あのもともと卒業研究でのテーマでやってたり、それがあのだんだん技術とかが進歩してですね、低学年の自由あの課題研究の中でもこう簡単に作れるようになってきたりと、まあ、身近になってきたというのもありますし、コロナとは直接は関係ないんですけど、逆にコロナになってからですね、あの相談とかあの要望とかも増えてきてですね、嬉しいか悲しいかちょっと難しいところなんですけども、はい、コロナの中で役立てることも考えて今後行きたいと思います。
うん、まあ、技術もぐんと発展しましたし、このコロナ禍で安全にいわき観光を楽しむなんていう面でもすごくいい取り組みですよね。
実際にはですね、あのまあ、観光に来てほしいと思うわけなんですけど、
う
ん、
そうですね、
逆に言うとあの VR ですね、いわきの良さをですねもっと知ってもらってですね、うん、よしこれを本当に見てみたいって思ってもらえるようないいあの作品を作ってですね、そしてあの上手にこう、ね、連携できるともっともっと良くなるんじゃないかなというふうには感じています。
そうですね、本当ですね。さて興味を持った方どこにアクセスすればご覧になっていただけるんでしょうか。
Google とか Yahoo のサーチエンジンでですね、あの360度バーチャルミュージアムの後にいわきと入れていただければ、あのいわき市小中学校版画展の VR というのがあの上の方から何番目かに出てくると思います。
はい、
まずそこを見てもらうのが一番良いのかなと思ってます。
はい、そうするとそのページ下の方にあの先ほどご紹介いただいたような例えばホルルだったり絵本美術館などにリンクがこう貼られてるんですよね。
はい、まあ、あの関連のものということで、うん、その際のページの下の方に美術館のものだとかアリオスのものだとか石炭関係 の、 あの常磐炭鉱関連のものなどもリンクしておりますので、
はい、
一緒に見ていただければ嬉しいです。
はい、ぜひ360度バーチャルミュージアムいわきで検索をしてみてください。さあこれからこの VR を通じていわき市のどんなところを発信していきたいと思ってらっしゃいますか。
まあ、先ほども少し申し上げたんですけども、まあ、オンライン教育に携わってきたので、まあ、ホルルの VR のようにネット上でですね、まあ、学習や体験ができて、で、まあ、そういうものも含めてですね、まあ、観光というのもですね、その場所場所に行ったあの学びの一つだとしてですね、いわきの魅力をよりですね、学習者や観光客にですね、体験できる情報を発信していきたいと思ってます。
はい、楽しみにしてます。では最後にラジオを聞きのリスナーの皆様に PR をしていただいてもいいでしょうか。
現在ですね、あの VR の制作などをね、いろいろしておりますが、一緒に協力しながら作っていく形になります。VR の制作の相談をお待ちしています。学生の課題としても取り組んでおりますので、あの気軽にご相談いただけると嬉しいです。お問い合わせ先は024646-0849、福島高専布施研究室までご連絡ください。またいわき市小中学校版画展 VR のサイトの一番下にメールアドレスや連絡先が書いておりますので、気軽にご連絡いただければ嬉しいです。
はい、
以上です。
いわき市内のぜひこういう文化ですとか施設 VR で残しておきたいなんて考えてらっしゃる方いるかもしれませんもんね。ぜひお問い合わせいただきたいと思います。布施先生、今日はありがとうございました。
はい、今日は取材していただきありがとうございました。